中学校へ GO。 今回は旭ヶ丘中学校に来ています。今日お話をお伺いするのはこちらの方々です。
男子副会長の武田幸宏です。
女子副会長の横田雅です。
ということで副会長のお二人に今お話を伺うんですけども、今日会長はどうしたんですか？
今日はちょっとお休みです。
お名前は何と言うんですか？
中田宗人君です。
どうでしょう、中田さんのイメージというのは。
普段はとても面白い人です。なんか一発芸とかとっさにやってくれるので、それでみんなを盛り上げてくれます。
ムードメーカーとしても活躍していると。
そうです。考えが行き詰まった時とかもアイデアを出してくれて、僕たちのことを引っ張ってくれます。
そういった面でも頼りになる。
はい、
私たちが知らない間に仕事が終わってるぐらいやることが早い人です。
なんかそういったあの縁の下の力持ちじゃないですけど、そういった活躍もされていると。
そうです。
はい、わかりました。ではこの副会長2人にお話を伺ってまいります。まず旭ヶ丘中学校、どんな学校かというところから教えてください。
旭ヶ丘中学校はとても人数が多いです。
今ちなみに全校で何人？
599人です。
どうですか、みんなの顔は覚えていたりしますか？
同じ学年の友達とかは覚えれてるんですけど、やっぱり 1,2 年生とかは正直覚えれないです。
なかなか。はい、その他にも特徴ありますか？
3つの柱というものがあって、それを大事にしています。
そのでは3つの柱教えてください。
明るい挨拶と爽やか清掃と響き合う歌声です。
どうですか、自己評価でできていますか？
できていると思います。
はい、今こういったコロナの状況ということで、なかなかその生徒会の活動も思うようにいかないような状況だとは思うんですけれども、いかがですか？
今日お休みの会長から預かっているメッセージがあるので紹介します。コロナを言い訳にしないことを大事に生徒会活動を行ってきました。生徒同士がくっつかなくてもできることはたくさんあるし、工夫次第では今までの活動もほとんど変わらずに行うことができるので、自分の長所であるアイデア力を十分に使いました。
ということで会長からメッセージいただいているんですけども、どうでしょう、横田さんから見てその会長のアイデア力が光ったなっていうところありますか？
茅の木祭で行ったエコバッグ制作です。エコバッグをみんなで色塗りしました。
その作ったエコバッグはどうしたんですか？
各自が持ち帰って学校で行っているリサイクル活動の持ち物袋にしました。
はい、わかりました。武田さんから見て会長のアイデア力、こんなとこ光ってたなっていうのありますか？
茅の木祭でコロナ禍の中でも全校が楽しめるような企画を考えてくれたことです。
今ですね、茅の木祭という言葉も出てきたんですけども、これは何ですか？
僕たちの文化祭です。
なかなか文化祭いつも通りもできないかと思いますが、この文化祭についてもではお話聞いていきます。またですね、あの会長から預かっているメッセージなんですけども、こちらどんなことが記憶に残っていたかというところを紹介してください。
マスク越しの笑顔が見れたことが記憶に残っています。当初の日程から大きく変わったところもあり、生徒の皆さんも納得していない部分もあったかもしれませんが、自分たちが頑張って計画した企画を楽しんでくれてよかったと思っています。
ということで会長のメッセージ紹介していただきましたが、どうでしょう、お二人、武田さん、横田さん、今回その茅の木祭行ってみた感想などをお聞かせください。
やっぱりコロナ対策をしっかりしなきゃいけないということで、密になってはいけないので学年別で分けて分散しての運動会を行ったり、いろいろ工夫して企画しました。
また先ほどの会長の言葉にですね、その自分たちが頑張って計画してきた企画というのもあったんですけども、これ具体的にどんな計画だったんですか？
企画の一つにクイズ大会というものを行ったんですけど、それも全校で集まらずにズームを使って行いました。
これどうですか、まあ、初めての試みだと思うんですけれども、うまくはいきましたか？
最初は不安だったんですけど、どうにかうまくやれることができました。
これは何ですか、あの優勝者とかも決めたんですか？
いや、優勝者とかは決まってないんですけど、クラスにズームで僕たちが問題を出して っていう感じです。
じゃあみんなで楽しめるようなそんなクイズ大会だったんですね。
はい。
では女子副会長の横田さん、茅野記載の感想などをお聞かせください。
今までにない茅野記載だったんではないかなと思います。それはいい意味でも悪い意味でも、分散して全校が集まれなかったりしたんで、いろいろな思いがしている人が多かったと思うんですけど、最後は一つになって成功という形で終わることができたので、とっても良かったと思っています。
ちなみに横田さんはどんな思いで臨んだんですか？
今できることを最高に楽しもうっていう思いで挑みました。
茅野記載の中でここ一番楽しかったぞというところを教えてください。
運動会です。
運動会、今回ちなみにどんな競技が行われたんですか？
学年別でやったんですけど、選抜リレーと障害物リレーです。
思うような結果になりましたか？
私たちのクラスはリレーでこけちゃったんですけど、最後までなんか諦めないでやってる友達とかを見て、頑張って企画してみんなで楽しめたので良かったなって思ってます。
さあ、ここまではですね、生徒会の活動であったり文化祭、茅野記載についてお話伺ってきましたけれども、ここからは武田さん、横田さんに個人的な思いも聞いてまいります。まずは武田さん、朝日中の好きなところを教えてください。
人数が多いんですけど、それでもみんな一致団結していろんなことをやることです。でやっぱ茅野記載もそうだったんですけど、楽しむところはしっかり楽しんで、真面目にやるところはきちっとやれるところがすごくいいところだと思います。
それとメリハリもあるというところで、
はい。
では武田さん、今後、学校のことでもいいですし、プライベートというかお家のことでもいいんですけれども、楽しみにしていることを教えてください。
高校での生活が楽しみです。
どんなことをイメージしてますか？
自分は部活でバスケットボールやってるんですけど、高校でもそれを続けたいと思っているので楽しみです。将来の夢はまだ具体的には決まってないんですけど、やっぱりそういうバスケットボールとか好きなことに関われる仕事がいいなと思います。
はい、ありがとうございます。では横田さん、朝日中の好きなところから教えてください。
みんな仲がいいところです。コロナという状況でも密を避けて友達とワイワイ行ってたりとか、一致団結してるところとかを見ると仲いいなって思います。
今ちなみに中学生どんな話で盛り上がるんですか？
いやジャニーズですね。
特に好きな人とかいるんですか？
平成ジャンプとスノーマンが好きです。
どんなとこがいいんですか？
顔ですかね。
顔がいいということでした。では学校生活でもいいですし、プライベートなことでもいいんですけれども、今後楽しみにしていることを教えてください。
高校に行ったりしたら新しい友達と関わることになると思うので、いろんな人と話したりすることが楽しみです。
では未来、将来について何かこんな夢があるというのはありますか？
助産師になりたいです。
ほう。
人と関わることを、関わり方を頑張ってます。
わかりました、ありがとうございます。先生にもちょっとお話聞いてもいいですか？
生徒会顧問の隼人春也と申します。
ということで隼人先生、どうでしょう、みんな生徒会のみんなを見ていて、今率直な感想といいますか？
コロナ禍っていうことがやっぱり一番は子どもたちの中には重くのしかかっていて、普段通りに子どもたちが今までイメージしてきたことができないっていうことの方が多かったと思うんですけど、それにめげずというか、今できることは何なのかっていうことを考えて常に前向きにやってきてくれていたのが本当にありがたかったし、心強かったなと思います。
ではこれから生徒会のみんなにはどのようになっていってほしいですか？
そうですね、どういうことが大切なのかとか、人との触れ合い方もそうですけど、どういうことが大事なのかっていうことを学んできたと思うので、高校生活でもそれから先の世界でもこの経験を生かしてもっと大きく成長してほしいなと思います。
中学校へ GO、 今回は朝日ヶ丘中学校の生徒会男子副会長と、そして女子副会長のお二人にお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。